皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2020年1月8日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、イエスとノーの境目というお話です。どうしてもですね、この時代に行き詰まってきますと、物事の発想が皆さん単純になってきます。こうイエスかノーなんですかと。まあデジタル時代って言うんでしょうかね。まあデジタルのそのいろんな考え方とかやり方ってのは便利でよろしいんですが、物事なんかそのイエスとノーかってはっきり分けていくとですね、大体うまくいかないことが、世の中多いんですよね。安定した時代とかですね、秩序がしっかりしている時代はイエスとノーで、方向性決めてってあまり問題はないんですけども、だからちゃんと世の中動くんだわけですが、その世の中混沌としてくるとですね、イエスかノーかはっきり判断がつかないことが多いわけですね。例えばその会社が儲かってるか儲かってないかって一つ取ったってですね、それ決算の仕方一つで儲かってる時と儲かってない時があるんですね。あるいはその株主が誰かによってもですね、それその、儲かってることと損してることの意味が違うわけですよ。まあ助成金、補助金を使わなきゃいけない会社はですね、要するに金を余らせちゃいけないわけでしょう。反対にその、損したら金引かれちゃう会社は金を置いていかなきゃいけませんですよね。そうするとその、儲けるべきなのか損するべきなのかっていう変な選択があるわけですよね。で、そういうのって、まあ時代がはっきりしてれば安定的になりますが、まあそれなりにね、意図的にどうするかってなるんだけど、時代が混沌としてくるとですね、はてどうしたらいいもんなのかと。要するに、その時代が終わるとですね、儲けたって儲けたって別にそれで株主がどうっていうわけでもない、宅配主がいなくなっちゃったと。あるいは損して補助金もらおうったって、じゃあ補助金もらえなくなったらそういうの終わりだって話になりますから、いや、どうしようもないわけよね。だからその、決算一つ取ったってですね、そのイエスかノーかの境目っていうのは時代を混沌とするとどうしてかわからないわけですよ。トランプはいいやつか悪いやつかと言った時ですね、その全部いいとか全部悪いとかそういうことは世の中ないわけね。どんな悪人だってですね、その全部悪いってことはないし、どんな善人だって全部いいってことはないわけですよ。この世にはですね、真理はないわけですよ。真理はあの世にあるわけですよ。形而上学的世界、五次元以上の世界に真理はあるわけで、現実界にあるものは全部混ざってるわけですよね。すべてが混ざってますから、100% 何かがいいとか悪いとか言い切ることは、絶対にそれはできないわけであります。しかしですね、その原則はわかんないで物事を見てると、まああれはいいとか悪いとかって話になっちゃって大騒ぎになってくるわけで、要するに問題はどこのポイントを見ていいとか悪いとか言ってるかって話で、で、じゃあなんでいいとか悪いとか言うかっていうと、それが次に動かすエネルギーになるからですよね。例えばあの人は嫌いだって言えばそこで付き合わなくなると新しい行動を生むわけだし、あの人は好きだって言えば近づいていくと新しい行動を生むわけですよね。それは新しい行動を動かす動力として好きとか嫌いとかいう言葉を言ってるわけでありまして、本源的にいいとか悪いとか好きとか嫌いという話とは根本的に違うところがありますね。ですからその人間界がやってるいろんないいとか悪いとか好きとか嫌いという話は全部同じでありまして、そのこれから近づきたいのか離れていきたいのかどっちに行きたいのか、まあそういう方向性があって、まあそれをその意図的に分かっている場合は無意識でしか分かってない場合もありますが、まあその上にですね、いろんな表現が乗ってくるってわけであります。ですからトランプのやってることもですね、まあそれは悪いっちゃ、イラク悪いところもたくさんありますよね。いわゆるセクハラとかですね、これはすごいし、それから役人の秩序なんか一切無視しますからね。で、それがどうしたというようなことをやるし、それから同盟関係ぶっ壊し、今までのやってたことを大勢繰り返したしですね、もうそれはなんか、サノーの御事って言っちゃうね。これはもうサノーさんに怒られちゃいますから、それに近いものがありますよね。もう全部ですね、おでんひっくり返して叩き割ってですね、ぶった切っちゃってますよね。相当な悪党だと。でも一体なんでそれをやってんのっていうと、いや、それが時代の重大な変革なんですよね。トランプみたいに一人でないとできなかった世の中の変革があるから、あの人ああやって頑張ってやってるわけで、で、世界に動いてるわけですよね。どこを見て動いてるかって時に、 やっぱその大きな流れがここで本当に変わってきたわけですね。今までのもうとにかくどうしようもない矛盾と言いますか、腐敗の構造がですね、本当にぶっ壊れてきたわけですよね。それはものすごく立派なことで、いや、あんな大統領なかなかいませんですわね。まあそんな風にこの物事って言おうと思えば言えるわけでしょう。だからそうやってですね、イエスとノーというのはですね、一概には言えないんですよ。その間ってものがあるんですね。若いうちはどうしてもですね、イエスとノーと、まあ、はっきりさせないと気が済まないとかありますし、まあそれは若さでよろしいんでありますが、そのイエスの裏にノーがあり、ノーの裏にイエスがあると、この世のあらゆるものはですね、善悪もないと。イエスもノーも善も悪もない。この世にあるものは全てそこにある通りであるというのが、まあ、なんて言いますか、この世の現実の姿でありますからね。まあその中で自分たちが何を持っていい、何を持って悪いと選択するか、自分たちのその物差しが、善悪、それかイエスノーを決めてるんだという、そういうふうに理解していけばいいわけで、でやっぱりこれから先はですね、本当にそういう考え方でいかないと物事は進まないと思うんですね。イエスノーを振りかざしますとですね、これは完全に排除の論理になります。要するに、じゃああんたはねこれダメだから、あんたはダメよ、はい、ノーですね、あんたもそれはダメですよ、ノーですよ、あんたはいいですから、これはイエスだから一緒に行きましょう、でもあんたその後ここでこういうことしましたね、だからあんたノーですよ、要するにイエスとノーの考え方でいくとね、全部排除の論理なんですよ。全部排除の論理になって、そして誰もいなくなるわけですよ。ただくたびれるだけなんだよね、イエスとノーの論理を振りかざすとね、ただひたすら実はくたびれるだけなんですよ。昔70年代日本の過激派がね、その政府けしからん、財閥けしからんって言って、随分その学生運動やってましたが、あれそのうちで殺し合い始めるんだよね、仲間内で。要するにああなってくるともう終わりなんだよ、お前はおかしいって仲間内の殺し合い始めるわけだね。それで自滅していきましたよね。ああいうの見れば分かる通りですね、こう排除の論理っていうのはですね、それ自滅の論理以外何者でもないのよ。だからこうリストラなんかもそうでしょ。リストラやってですね、強くなった会社なんて近年聞いたこともないですわね。そのリストラやった分だけそれは経費減りますから、その時は利益出るかもしれませんとか、経費が減った分だけね。でも会社は大体弱くなっていく一方でしょう。で本当のリストラクチャリングっていうのはダウンサイジングとは違って、要するに今のリストラと称しているもののほとんど全てはダウンサイジングですよね。ただ単にコストを切っていく、ただ単に小さくしていくだけで、次のなんか方向性があるためにこれを例えばやめるとか、これを始めるとか、これを切るとか、これをつけるとか、ここに投資するとかいうのが本当のリストラクチャリング、構造変革っていうことでありましてですね、まあそれをやっていない ところがなんかすごく多くて、単なるダウンサイジングだけをやってるというところってですね、ダウンサイジングのその、まあ、基準を選ぶときにイエスとノーがあるわけですよ。はい、何歳以下以上の人はクビですよとか、人事評価で何点以下の人はクビですよとかね、こうイエスノーであるわけですよ。割り切るわけですよ。で、割り切らないからリストラができないって、割り切ることが素晴らしいってやってんだけど、確かにダウンサイジングそのものはそれやんなきゃいけないんだけど、結果としてダウンサイジングやって会社ってもっと、弱くなるんじゃないですかね。だから次の展望もなく、ただひたすらダウンサイジングだけやっていくと、ただひたすら弱くなっていくんじゃないんですかね。だからその、やっぱりイエス、ノーで分けていって、最後アウトですよ。こういう時本当にいいやり方って前、このリーダーシップの話ですけど、これはネットラジオでも言ったことあるかと思いますけども、本当はどうやってやるかっていうとですね、その、今度はこういうふうに会社を運営したいんだと、こういうふうな会社にして、こういうものを作ってこんなふうに売りたいんだと、で、そのためにはこんな風なことを会社の中で必要だし、個人個人はこんな風に働いてほしいんだと。で、こういうことはやっぱりやめてほしいし、こういうことやってほしいんだと。で、要するに、我々とみんなで一緒にですね、こういう新しい未来に向かってこうやって仕事をしていきたい。その、今までのやり方がこれがダメなんだから、こういうことはやめにして、こういう風に変えていきたいっていうことをずっと説くんですよ。しかもその時創業の精神から始まって会社の理念とかですね、新しい方向性をずっと説いていくんですね。そうすると大体そういう構造転換が必要になる寸前っていうのは、大体その組織っていうのは、その、活性を失っていてですね、理念なんてものはみんな忘れちゃっていて、 どんなズルをしてもいいから今日だけ金儲かればいいっていう風にしかなっていないんですよ。でそういうこと得意なやつが威張っちゃってるわけよね。だからその企業組織文化としては最悪の状況に大体陥ってるわけですよ。見ざる聞かざる言わざる当たり前だし、媚びへつらえも当たり前だしね、それから無関心が当たり前だし、それから人が倒れやこけようが俺さえ良ければいいっていうのが蔓延してるわけですよ。この状況ってそれでダウンサイズになるともっとそれひどくなるんです。だから今申し上げたように組織文化の完全なる立て直しを宣言するわけですね。組織文化の完全なる立て直しを宣言して理念に基づいて根本的に会社を作り直すということをまずトップの経営者自らがそれを実践しそれを社員に語るんです。そうするとそれに合わない人たちみんな辞めていきますから。はい、そうするとですね、そういう新しい方針に合わない人たちは結果的にみんな辞めるしかなくなって、で残った人たちがその新しいリーダーと新しい会社を作っていくんです。これがその本当のリストラクチャーのやり方なんです。切ってはダメなんですね。自分から切ってはダメで、要するに会社のレベルを上げてついてこれない人たちでよそ行ってくださいと、結果的によそ行ってくださいというふうに持っていかないと会社ってレベル上がらないし、で成功しないんですね。そこにはだからあなたはイエスとかノーとかいうのはないんですよ。あなたはイエスかノーかではなくて、こういう新しい会社をやるんだからあなたはどうしますか、あなたが選んでくださいというふうに持っていくんですね。それしかないですから、こういう新しい会社についてこれないとしょうがないですけど、よそ行ってくださいと。ここに方法ないですよね。だからあんたがダメだって言うんじゃなくて、こういうやり方にしたい、こういうふうにやり方で会社を運営するから、ついてきてほしいんだと。ね、ダメならしょうがないとよそ行ってくれと。こういうふうにやっていくのが一番正しいやり方で、だからそういうふうにちゃんとやっていけばですね、どの会社を取ってみてもみんなそこは理念に基づいて、それぞれの理念、それぞれのやり方で、それぞれ個性的に会社が動いてるってことですよね。だからその、あ、この会社全然合わないと思ったら、探しはなんか全然別の価値観でやってる会社ってあるわけですよ。ねえ、その、ぐうたらが好きなやつはですね、ぐうたらのやつでも金がね、もらえそうな職場って探すとあるの、世の中ってね。それは世の中でしょう。だから、それはそっち行くしさ。それからこう、なんか修羅場の真っ盛りみたいな会社だったってね、そこって知らん顔でですね、金だけもらうにはいい職場かもしれないんですよね、あれ。人のこと何にも関心払わないし、管理もずさんでですね、黙って座って金だけもらうには実にいい職場かもしれないんですよ。そういう人たちはそういうとこ行くんですよ。だからまあそんなこともありましてですね、そのイエスかノーかではなくて、どうしたいのかということを最初に言ってやらなきゃダメなんですね。そうしてくるとですね、結局そのまあイエスとノーの間っていうのは、はっきり言ってグレーゾーンというのがあるわけですよね。その極端に、まあ、黒と白が、こう、並んでるっていう感じじゃなくて、パトカーみたいに黒と白がですね、ぴったりこう、並んでるという、ツートンカラーではなくて、まあ、その、雨の日の、まあ、っていうか、雪の日のこの、空みたいなもんで、真っ黒いところから白いところがグラデーションになってるというふうに考えるといいと思うんですね。アナログの世界、連続の世界なんですよ。そう、だからその、雪の日の空みたいなもんですよ、世の中ってものはね。黒いところも白いところもあって、それがこう動いてんですよ、いつも。したがって、その、イエスとかノーっていう、その極端な話っていうのは、理論上存在するだけの話で、現実の空見たらね、完全に真っ黒、完全に真っ白ってのはないんですよ。じゃあ、その、夕暮れになって夜になったらどうなんですか？たまに月も出るし、地上の光も反射することもあるし。それからその流れ星が飛ぶこともあるし、月が出ることもあるでしょう。完全に真っ暗と思ってたらいきなりだからね、なんかその雲が晴れて月が見えてくるのってあるわけですよ。だから全くその一つになるってことはないわけね。だからいつもグラデーションになってるわけですよ。どうもですね、最近の人たちはこのグラデーションがよくわからない、グラデーションの世界に耐えられないんですよ。どっちなのかわかんないと不安だっていうわけよ。それはその人の問題ですよね。その黒か白なのかはっきりしないか不安っていうのは、それ世の中の責任じゃなくてあなた自身の責任だよね。自分が理解する能力がないことが本当の問題で、だからそれはやっぱり勉強が足んないっていうことですよ。それは本当勉強が足んないっていうことなんですよ。だから要するに教養が足りないってそういうことですよね。教養が足りないと本当そうなっちゃうんですよ。赤ん坊みたいなことになっちゃうんですよ。ねえ、泣くか笑ってるかでしょ。頑張ってね。ああいう風になっちゃうんだね。いや、だからですね、 100% それがその本人の責任とは言わないんですけども、やっぱりこの安倍内閣始まってからもそうだし、やっぱり平成の時代から、振り返れば平成の時代からそうだよね。やっぱこうなんかうつうつとする状況になってきて、みんななんか将来があまり安定的っていうか明るく見えなくなってきた。そうすると将来が不安であればあるほどよく勉強すればいいのに、多くの人たちはその反対に行くんですよね。勉強しても儲からない、勉強しても役に立たないと思うと何を勉強しないんですよ。でもその時の勉強っていうのは How to のことなんですよ。どういう段取りを踏めば金が手に入って楽な生活ができるかって、こう段取りの勉強をみんな勉強だと思ってるから、まあその勉強しても役に立たない、金が儲かんないと思ったら勉強したくなるのはさ当然ですよね。でも本当の勉強って右も左も上も下も分かんないところでどっち行くかを決めること、イエスでもノーでもないですね、グレーゾーンの中で、まあどっちに行くかを自分で選択して、でその先に未来を見れること、見れる、そういう能力を持つことが本当の勉強であり教養なんですね。それはだからまあ時間をかけて作るしかないですよ。ただ単にこのノウハウだけ積み上げればいいってもじゃ全くなくて、ものすごく奥深い人間なるもの、歴史なるもの、自然なるものを様々な角度から自分で学んでいかなきゃいけないわけだし、で、そういうものがだんだん身についていくってことが成長するってことだし、生きていくことの楽しみなわけですね。今それができないから、だからどうしようじゃなくて、今できないからこそ明日できるようになるために少しずつ自分で今日も頑張って勉強すると。の忍耐力ですね。こういうものが実は一番必要なんですね。特にこれからだからリーダーになる人たちはそこが大事ですね。これからのリーダーシップっていうのはですね、要するにもう右も左もわからない、みんながグレーの中で、でみんなを一緒に連れてですね、どっか行かなきゃいけないわけでありますから、今さっき申し上げたやり方やらなきゃいけないわけですから、それはやっぱり相当な教養とですね、実力を持ってないとそれはなかなかうまくいかないんですよ。でこういう時ってやっぱりそのリーダーがいないからうまくいかないってケースがほとんどなんですよね。幕末のあの各藩の歴史なんか見てもそうなんですがね、もともと潜在力のある藩はたくさんあると思うんだけども、やっぱりあの幕末の時に、まあ、しっかりしたリーダーが出てきたところは、まあたとえ戦争に負けてもその後ですね、戊辰戦争に負けてもその後その藩の人たちはそれで成功してきましたわね。ところがやっぱり何にもないところっていうのはそれっきりだったりしますよね。例えばあの江戸近郊の旗本とか御家人の所領ですよね。あれリーダーいないんですよね。もちろんその庄屋はいますけども、その地域のリーダーってのはそれで庄屋ぐらいなもんでしょ。そうするともういきなりこの江戸の混乱に巻き込まれていくわけですよね。でまあ餓死者なんかも結構出ますよね。だからこうやっぱり転換期っていうのはリーダーがいないところっていうのは相当悲惨なことになりますよね。でですからやっぱりこのなんていうかな、組織文化って言いますか、その地域の風土がやっぱりこうなんて言いますかね、悪いところ、建設的ではないところ、消極的なところっていうのはやっぱり後回しになりますよね。それはやっぱりこう助けようもないし、それから助かりようもないんですよ。正直言ってそういうものなんです。だから組織文化さえしっかりしてるところはですね、何にもなくても無から有が生まれていくんですね。そのあたりがだから今までのイエスノーの文化と全然違うことで、デジタル的な単なる選択の問題ではなくて、こう学んでますね、発行してみんなにその知恵とそのエネルギーとそれから成果が湧いてくるような、そういうその組織になるかどうかの大きな境目ですよね。だからまあこのその根本的な素養って言いますか、そのやっぱり文化が悪いかいいかでだいぶ違って、もちろんそのイエスノーじゃなくてグラデーションがあるわけでありますから、そこをいかに良くしていくか、まあ畑を上手に作っていかないといい作物が取れないってことと全くそれは同じだと思うんですね。だからこの先ですね、確かに我々のこの生活はデジタル機器だとか IT 機器の普及で相当便利になるし、デジタル的なものは大事になってきますが、一方人間がやらなきゃならないことっていうのは、 ますますアナログ的だってことです。デジタル的なことはどんどん機械がやるし、しかし人間がやらなきゃならないアナログ的なところっていうのはものすごく高度になっていくってことですね。極めて高度なアナログ的な判断とか、それこそトランプによく言われる四次元チェスみたいな判断と行動力っていうのは、これ世の中ますます重要になってきますね。そのあたりのやっぱ取り組みっていうのが相当これから人間にとって大事でしょうね。ですからそういう意味での教育、そういうところの教育っていうのは時間がかかりますから継続しなきゃダメで、やっぱそれがこれから人間のまあ教育の中の一番の真ん中に入っていくんだと思いますね。それがないと何も始まりませんからね。まあ今年もなかなか慌ただしい年になりそうです。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、イエスとノーの境目ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。